マクベスはどうしても将来を知りたいので、悪霊たち、その魔女たちがマクベスに3人の、まあ、錯覚みたいな悪霊を見せる。その最初の悪霊は兜が、かぶってる頭だけの、ものが見えるような感じで、そこでマクダフに気をつけなさいということをマクベスに言うわけですね。そしてその2番目の悪霊は、血だらけの赤ちゃんが現れる。そしてその赤ちゃんが人間に生まれた、女性に生まれた人間に、心配しなくてもよい。女性に生まれた人はマクベスに対して何にも悪いことはできません。それから3番目の悪霊は、子供が手に木を持っている、そして頭の上に王様の冠がある、そのような子供が立ってマクベスに、そのバーナムの森がダンスネインの丘を登るまで何もあなたは心配しなくてもよいということを伝えます。その現れ方も、その言ってることも明らかに2つの解釈、2つの違う意味があるということがわかると思いますけれども、最初の幽霊は軍人マクベス、マクダフに気をつけなさい、マクダフは軍人として現れるだろう。そしてその赤ちゃんを見るときに、その血だらけの赤ちゃんは、つまりそのそこまでですね、血だらけの赤ちゃんは普通に生まれてるんじゃなくて、お母さんのお腹を切って取り出した赤ちゃんであるということもわかる、後でわかる。そしてその3番目の、悪霊は、子供の、頭の上に冠があって手に木を持っているということは、どのようにそのバーナムの森がダンスネインの丘を登っていくかということがわかります。ダンクンの息子、ダンクンの子供マルコムは手に木を持って丘を登っていくということをそこではっきり見ることはできますが、マクベスは森が動かない、女性から生まれてないものはいないから、誰も私に対して悪い影響を与えることはできませんという、愚かな解釈をして、安心して自分の立場は大丈夫だと思うことになりますけれども、バンコの子供たちは次に王になるかどうしても知りたくて、もっとその魔女たちに聞く。それで魔女たちがマクベスに対して Show his eyes and grieve his heart、 マクベスの目に見えるように、その心が悲しむようにマクベスに見せようという感じで答えて、マクベスはバンコの子供たち代々王となるということを見て非常に悲しむということになります。これはサウロの時と同じなんですね。サミュエルは出てきてサウロに、あなたは裁かれる、ペリシテン人と戦争してあなたは負ける、あなたもあなたの息子たちもみんな殺される。サミュエルは裁きを宣言する。サウロはそれを聞いて倒れてショックで非常に悲しいということになりましたように、マクベスはここで非常に悲しくなる。しかしその魔女たちも幽霊もみんな消えて、今度レネックスが現れる。マクベスとレネックスが喋っている時に、マクダフはイギリスに逃げたということをレネックスはマクベスに言う。そこでマクベスはマクダフの奥さんと子供たちを殺すということを決断します。本当に狂ったかのような感じでそれを早く決断する。 4-2 のところでロスもある、若い 男性もマクダフの奥さんに逃げるように警告を与えますけれども、マクダフ夫人は動くことはそんなに早くできませんのでびっくりします。でも動くことはしない。それで今度マクベスが送った殺し屋が現れて息子を殺して、お母さんが叫びながら走って、その殺し屋も彼女を追いかけているところで 4-2 が終わります。 4-2 の殺しは一番、激しい、一番刺激を与えるものなんです。子供が私たちの目の前に殺される、そしてお母さんは叫んで逃げていく、その殺しを彼女を追いかけていく、彼女は必ず殺されるということもわかる。このような激しい場面はこの3番目の殺人のところになっている。今までのその殺人よりも一番激しい、一番大変な場面になる。それで 4-3 のところになります。 4-3 のところは 4-2 の殺人、まあ、殺しの結果を表すと同時に第5幕の準備でもある。 4-3 のところでマルコムとマクダフは会って話をする。マルコムのお父さんダンクンが人の顔を見て人の心を読むことができないと言って、最初のセイン・オフ・カーターにも騙されて、マクベスにも騙されました。それでマルコムは自分のお父さんが騙されたようにようなことがないように気をつけてマクダフを厳しく試してみる。試したところで、まあ、マクダフに信頼してよいということを決断しますけれども、そのところで、ロスが現れて、そしてロスはマクダフに自分の奥さんと子供たち、しもべたちみんな殺されたということを伝える。そこでマクダフは絶対にマクベスを殺すということを決断して、第5幕の準備のところができたけれども、そのマクベスはマクダフの家族を殺した結果としてもっとたくさんの敵を作ってもっと憎まれることを求めて、自分を破壊する準備をしたかのようなことになった。この3番目の殺しは聖書の中のサウロという人物から次の人物に変わったかのようなものになっていると思います。それはパロ、そして旧約聖書の出エジプト記のパロ、それから新約聖書のヘロデ王。パロもヘロデ王も狂ったかのような王様で、子供たちも殺してしまう、罪を犯したということは聖書の中に書いてあります。二人とも心配しすぎて変に自分の立場を、心配するようになったために、本当に何も悪いことをしなかった、何も悪いことができないような子供たちを殺してしまう。マクベスの3番目の殺しはヘロデ王、あるいはエジプトの王パロのような狂った者のような殺しで、パロもヘロデ王もそのような殺しをしました後で神に裁かれる。マクベスも神様に裁かれる。サウルも魔女たちに会った後で裁かれる。マクベスも魔女たちに会った後で裁かれる。その第4のところで、第4幕のところでマクベスはこれから裁かれるように、そのストーリーの、ストーリーは流れて、私たちは この完全に狂った善は何にも残ってないマクベスを見て、本当に悪魔みたいなものになってしまったマクベスを見て、その裁きを待つ。マクダフとマルコムの会話の中で、マクベスは悪魔みたいな存在という言い方は何回も出てきます。本当に見る人たちもそれを感じて、マクベスは裁かれて、私たちはそれを見て喜ぶということになるわけですけれども、第4のところはそれで終わります。